藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、本日は第31回目ということでよろしくお願いしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
はい、それでは加藤さん、早速なんですけども、
はい、
今日のご質問なんですけども、あの男性の方からいただいてまして、バレエ教室の
教室ね、
はい、
はい、
経営者さんということで、うん、ちょっとあの地区はどこかわからないんですが、ご自身のバレエ教室の周辺にですね、6つバレエ教室が今あると、まあライバルというか、うん、競合が近隣に6件あるということですね。で、バレエ教室としてどうやって収益を上げていくか日々格闘しています。開業して13年目になりますが、私が一人勝ちしたいというよりは、バレエ教室の経営ノウハウをコンサルタントとして同業者に提供していきたいと考えています。で、まずは自分の教室を業界内で一目置かれるほど成功させるべきなのか、すでに13年続いているという実績をもとに今すぐコンサルティングを始めてもいいか、それともまだ他にやるべきことがあるのか、加藤さんのアドバイスをいただけると大変ありがたいです。この方もいつもポッドキャストを聞いていただいているということで嬉しいですね。
ああ、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、なるほどですね。まずあれですよね、当たり前のことなんですけど、自分がどうしたいかですよね。
じゃあ自分がそういうこうコンサルティング、他のバレエ教室のサポート、はい、支援をしたいということだったら、それは別にそれでいいと、
方向性。いいと思います。やる方法はいくらでもありますし、はい、
なるほど
ですね、自分がやりたいかどうかですよね、
うん。やりたいのは、ご自身としてはそっちがどうも
やっていきたい
、今後はですね。
でしたら、ね、すぐやれるんじゃないですかね。
うん、
でもちろん、その、やるにあたって、
はい、
その圧倒的な実績っていうのをね、
はい、
まあ、ここに、質問にありましたけど、やってからの方がいいには決まってるんですけど、うん、まずはまあこれ USP とか見つけるのでも一緒なんですけど、足元にそれがないかって見てみますよね、
うん、
素材棚卸しをしまして、
はい、
じゃあまあ圧倒的な成功って何なのかっていう定義にもよるじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ一般的なのはやっぱり年商だとか、例えば何でしょうか、バレエ教室であれば、まあ、やっぱり生徒さんの数だったりだとか、
はい、
それからなんかすごい有名な方がそこから巣立っていったとかね、あの人うちの生徒さんだよみたいなね、
はい、
それ系だとか、まあ、そういったことが打ち出すそういう実績になるじゃないですか。
そうですね、
はい
はい、
だからまあ最高なのは、それはすごい誰もがこう知っている状態で、ごめんなさい、誰に言っても恥ずかしくないような状態で、業績を圧倒的に上げて、で同業者にまあ行くっていうのは、まあセオリーといえばセオリーなんですけどね。
うん、
でもやっぱりやりたいんだったらやれる材料は絶対足元にありますし、
はい、
そういうふうにされたらいいんじゃないかなっていうふうには思いますし、
はい、
まあ、私自身なんかもそんな感じでやってきたわけなんですよね。
うん、
まず大事なのは自分のね、やりたいかやりたくないかっていう。ですよね。
まあ、確かにそこは大きいですよね。
いや、もちろんですね。
うん、
で、あとはそのもう一つの柱にするなのかどうかのね、事業としてね、はい、もちろん事業として柱にされたいっていうね、
はい、
あるかもしれませんけど、その時にはやっぱり 結構気をつけてやらないと、
うん、
なんて言うんでしょうか、新規事業として取り組むわけなんで、まあ当然エネルギーはかかるわけですよ。
そうですね、
はい、パワーね、その時に足元がぐらつく場合がありますので
結構ありますね、
はい、そうですね。まあ斉藤さんも二足のわらじじゃないですか。
そうですね、
どうなんですか、は
い、
それは。
いや本当もうあの耳が痛いというかおっしゃる通りで、うん、あまりにも自分が新規事業の方に思いが行きすぎると、
うん、
既存事業の方がこう目が離れちゃってっていうのはありますよね。
うん、
不思議なもんでこう経営者がトップの意識があるそっちばっかり言ってるとどうしても既存の方が手抜きをしてるわけじゃないんですけれども停滞したり。
うん、
売上がちょっと落ちたりっていうことはやっぱありますね。
そうですね、
はい、
その時に一番重要なのはまあじゃあ二足のわらじを履くっていうね、
うん
形と、まあ、パターンがありまして本当はもうこれよりも自分がそういう教えることの方が好きだっていう方も中にはいらっしゃって、
はい、
私のあの友人の、今すごいコンサルタントとして活躍されてる方なんかも、
はい、
自分のお店をね、
ええ、
あのやってたんですけど、
はい、
もうそっちより多分コンサル業の方が楽しいんですよ。
あなるほど、
うんうん、多分斉藤さんも知ってらっしゃる方だと思うけどはい、もう多分ぶっちゃけて言うとコンサル業の方が儲かるし多分やりがいがあるんでしょうね。
なるほど、あの、うん、ものすごいこう偏僻なとこでお店をやってらっしゃる
方ですね。そう
分かりました、うん、はい、
そういう方もいらっしゃいますので、
はい、
ただ、まあ、よく言われるパターンで、私なんかもね、
はい、
逆にその、私も経営してきた経験はあるんですけども、よく言われるのは、経営している現役の人が、ね、コンサルもやるっていう二足のわらじっていうのは、まあ、強いじゃないですか。実業をやってるという形ですね。
はい、それは分かりやすいです
よね。そうですね。
はい、
だから、同業者向けのコンサル業をやるっていうのは、まあ、セオリーですよね。うん、
はい。
はい、ただごめんなさい、これバレエ教室って、やっぱあんまりね、この名古屋にはなんかすごくたくさんあるイメージがないので。
ああ、まあ、そうですか。
うん、
と実はですね、意外にあるんですね。まあ加藤さんのとこはあのお子さんが男の子なんで、あんまり関心がないと思うんですけど、うん、まあこの方も近隣に6軒あるっていうふうに、都会にはですね、まあ東京、
まあ東京の方ですよね。
東京近郊だと思うんですけども、
うん、
東京とか横浜とか大阪とか名古屋とかですね、福岡とか、そういう大都市にはかなりあります。
うーん、
いや僕びっくりしたんですけど、うちの近所の人口数万人のそういう田舎町でもありますからね、
うん、そうなんですね、うん、
はい、ちょっとその数十万都市、地方都市でこう数十万人口がいるとこだったら必ず複数ありますね、一軒だけじゃなくて。
まあ、そうしましたら市場としてもね、はい、結構あるっていうことなので、
はい、
バレエ教室専門のね、
はい、
経営コンサルタントっていう立ち位置はね、
はい、
成り立つと思いますけどね、
はい
はい、でまあ王道としてはバレエ教室ってやってるんですけど、まあ、子ども向けの、まあスクールっていう捉えていくと、
はい、
そう周辺がやっぱ顧客となる可能性があるので、
あ、はい、
まあ、それでそれぐらいの絞ってそうやって経営コンサルタント業っていうのを一つの事業としてもう一つ立ち上げていくっていうのは、あの前提がありますけども先ほどのね、
はい、
あの足元のところちゃんと固めておく、はい、具体的にはやっぱりマネージャーの育成になりますよね。
ああ
任せれるね、
はい、自分がそっちの新規事業の方にガーッと力を入れていった時に、
そうですね、
ちゃんとできる人が、
まあ、
まあ奥さんなのかナンバー2なのか分かんないですけど、そういう人がちゃんといるのかっていう。
教室の場合だったらまあ大体そこを任せてらっしゃる、まあ、店長っていうか何て言うんでしょうか、そこのね、
うん、
リーダーの方 でしょうけれども、
はい、
まあ、今ここは一つなのかな、何教室かやってるのかな。
そうですね、そこはちょっと書かれてないんですけど、一、ね、うん、つかも分かんないですね。
一つの場合だったら自分がリーダーもやってらっしゃる可能性があるから、
なるほど、
任せられる方っていうのをね育成していくっていうのは、うん、後ろ固めておかないと新しいことやると
そうですね
大変ですからね、
はい、そこのバランスを気をつける。で今すぐ始めてもいいけれども、既存の方はこうマネージャーというか、そういう方が右腕がいて、うん、ちゃんと回る体制ができてるかどうか
と、ね、うん、そうですね、うん、
で仮にそのマネージャーとかいて 現業の方はいいとした場合ですね、その今これから始めるその同業者へのコンサルティングを始めていく上で、なんかこう注意点とか気をつけた方がいい点とかありますか？
それは多分バックナンバーでも言ってると思うんですけども、
はい、
やっぱり体系化でしょうね。やってきたことを
再現性っていう意味ですか？
そうです、体系化するってことですね、ノウハウをね。
うん、
おそらく、まあ大きく分けると4つの領域になると思いますけども、はい、じゃあまずマーケティング、集客をどうしたか、あとは人材の育成ですから、先生の育成っていうのは必ずあるじゃないですか。
そうですね、
先生とかコーチのね、その育成方法、もちろんそれから、お客さんに対する指導方法で、そういう指導方法の仕組みで、それからやっぱり財務的な視点ですね。
うん、
まあ、その4つのジャンル、経営に必要な4つのジャンルのところでいろいろ体系化されているものがあると思うので、そこを棚卸ししていただけまして、まあ、パッケージング化するということが非常に重要な作業かなと、思いますけどね。
まあ、このバレエの場合もやっぱり非常に先生は技術志向が強いと思うので、ある意味やっぱりこう職人ビジネスだと思うので、やっぱりマーケティングだとか、マネジメントだとか、財務の部分というのはちょっと苦手な方が多いような感じがしますね。
そうでしょうね、ですのでそこら辺はまあ入っていけるチャンスであるかと、特に集客でしょうね。おそらく悩んでるのね。と思いますよね。
この方はじゃあ開業して13年っていうことで、まあ10年以上やってらっしゃるので、それはそれで立派な実績だと思うんですけれども、まあ最初はやっぱり素人なわけですよね。でその時に自分がどうやって一から、お客が生徒がゼロの状態から集客して教室をこう軌道に乗せていったのかということを棚卸し
そうですね、
して、はい、打ち手は、まあ、どういう手を打ってきたのかってことですね。
は
い、
それ大事ですね。
はい、でこの方も書かれているように、今は6件あるということは競合環境が、この方の場合で言うと、この方が開業した時と今とでは違って、この方が開業された時もさらに厳しくなっていると思うので、そうすると、まあ、その辺も見ていく必要がありますよね。
ありますね。はい、
過去には通用した手が、
はい、
今は通用しないということもありますよね。
はいはい、13年やってるっていうとね、地元でやっぱりこれも地域密着じゃないですか。
そうですね、
スクールビジネスとか
地域密着です、ね、
相当浸透されてると思うんですよね。
うん、
この教室自体がですね、そのエリア、地域にでね、やっぱり長くやってると、まあ、当然、我々浸透するスピードを上げるのがまあ得意な、USB の子なのか、まあ、まさにそういう技術なわけなんですけども、でも13年、まあ、こっちは悪いですけど、そういうのがあんまり長けてない場合でも、その教室名っていうのはおそらく地域にそれなりに浸透してると思うんですよ。なんで、それは、競合環境が緩かった場合もあるかもしれませんので、ちょっとそこら辺は要注意でしょうね。多分主戦、
まさにこういう地域ビジネスですから、まあ、何度も話にこう出てきてることなんですけれども、やっぱ加藤さんのお得意の地域ビジネスはやっぱ看板というのが、USP が入った看板というのはこれはもう非常に使える、
まあ、
今も昔も使えるツールですよね。
はい、
建築会社さんの事例でもお話しいただいたように、3ヶ月半年ぐらいでしたっけ、もう地域に欲しいと、3ヶ月って言われたんですかね。
まあ半年だったと思いますけどね。はい、
半年ってでも結構長いようで早いですもんね。
早いですよ。
早いですもんね、半年で浸透するんだって、
あとはまあお稽古事なので、スクール系なので、
はい、
でも今やっぱね、ウェブもね重要だと思いますんで。
重要ですね。
そこら辺斉藤さんが得意だと思いますけども、
はい、ね、だその場合もやっぱり USP がないと今こう多いですから、比較されるので。
そうですね、
はい、
うん、
本当にいいものがあってもなかなかそれを伝え方を工夫しないとしっかり中を読んでもらえないということで、やっぱ USP っていうのがますます大事になってきてるんじゃないかなと私も感じています。
そうですね、
はい。じゃあ今回の方の結論としては、今すぐ始めてもいいと、自分がやりたいんだったら、まず自分がやりたいのかどうなのかっていうところを今一度考えてみて、
そうですね、
でやりたいんであればやればいいと。
でまずはやっぱり 体系化して、
あ、体系ができているかどうかですね、
体系化して、はい、とりあえずやるか前にテストしてみたらどうですかね。
なるほど。
それこそサイトにね、立ち上げて教材を作ってね、
うん、
売ってみるとかね、
うん、あ、テストマーケティングですね、
そうですそうです、それも含めてね、
はい、
そこから始められたらいいんじゃないですかね。
うん、
はい、
注意点としては現業がおろそかになっちゃうので、
そうですそうです、
番頭さん、
はい、
そういう右腕の方がいるかどうか、
はい、
いないんだったらそこはちょっと要注意ですよっていう話ですね。
はい、まあ、あとはでも一番本人の意欲ね、やる気が重要ですから、
うん、
はい、やりたいんだったらいつでもやれるのが、まあ、経営コンサルタントで名乗ればできますからね。
はい、はい、まあ、まさしくあの言った瞬間になるのはなりますからね。
はい、
はい、ではそんな感じで、ぜひ取り組んでいただければと思います。では今日はこのあたりで失礼したいと思います。加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集藍津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。